At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度、うん、ということでですね、はい、もう本当に東南アジアみたいな気候になってきて、もうあっちこっちでドワーッと雨が降る、
はい、あ、本当に
長時間降らないんですけど、スコールみたいに降るの、
ね、そうですね、
水まきを畑にしなくていいんで、
ね、そういう考え方もありなんですね。
そうそう、
ちょうどいい
畑に本当ちょうど
いい、一手間省けちゃって、
はい、ゴーヤ、今日のゴーヤもでかいですね。これ
あ、ゴーヤーも大きく育つし、うんうん、キュウリがねだいぶもう勢いをなくしてきたん で、
う
ん、今今年2代目を種まいたんで、うんうん、そろそろ本葉が出始めた
ぐらいです。本葉、
最初はあの双葉が出るんですけど、うんうん、はい、その後本葉が出てブヨーっと育って、
なんかそれから実るまで35日ぐらいって聞いたんです。そうですか、
うん、そんなもんですね。
35日でナスとかなっちゃうわけ。
あ、うん、キュウリもそうですね。
早いって言いますよね。
早いです。でも早いやつは早くダメになるので、
うん、あ、そういうことがあるのか、はい、
なるほど、
はい、
はい、
ゴーヤはまだまだ元気です。
ゴーヤ元気ですね、
はい、さてですね、はい、今日はまた新型コロナのお話をしようと思うんですけども、うん、まあ、すごいことになって
て、はい、すごいことになって
ます。おととい東京都の新規陽性者数4000人を超えて、
はい、
もう感染症の、うん、専門家の皆様が口々に、うん、爆発的拡大、
はい、
オーバーシュートと、いう言葉を口にし始めました、はい、でこれ実はその高齢者にワクチンを打ったおかげでですね、うん、重症者はあんまり増えてない、うん、とは言っても増えてるんですけど、ただですね、問題は何かっていうと、はい、東京都はもうエクモつけても、うん、本当にギリギリいっぱいのところの人を重症つってるんですけれども、人工呼吸つけてる人は中等症なんですよ、うんうん、でその人たちは当然入院しなきゃいけないんですけれども、
はい、
もうすでにですね、患者の入院が困難になりつつあると、うんうん、で、神奈川県の黒岩知事は、うん、はい、医療崩壊の状態もう寸前まで来ていると、
はい、
埼玉県の大野知事もですね、はい、医療体制がかなり厳しい状況になってきているっていうことで、もうこの一般の人が怪我したり病気になると入院が難しくなるっていう状況がもう目前まで来ているっていうことなんです。で実は新型コロナ対策分科会の尾身会長も、まあ、これまでの経験の中で最も重大な危機に今立ち至ってるんだと。でその原因として危機感が国民に共有されていないと、うん、いうふうに警告されているんですけれども、うん、まあ、オリンピックやっている中で言ってもなかなか説得力がないということで、政府部内では、うん、パラリンピックから中止しようかっていう声も出始めてるんですけれども、
はい、
それは私は障害者差別につながるし、うん、だって彼らパラリンピックの選手は、うん、その一般の選手は例えばこうプロ野球で活躍したりね、うん、なんとかリーグで活躍したりってできるわけですよ、うん、はい、だけどパラリンピックの選手はこれにかけているので、うん、私はそこから中止をするっていうのは失礼だし、うん、効果もほとんどないと思います、はい、でじゃあどうしたらいいのか、うん、手がないっていう、
どうしたらいいんですか。
手がないっていう人も多いんですけど、うんうん、手がないことはありません、
はい、
で実はオリンピックが非常に大きな、うんうん、まあ、実例感染対策の方法を明示してくれたんですね。それがバブル方式なんです、うん、
はい、
でこのバブル方式、IOC がですね7月の29日に、うん、これまでの PCR 検査の、うん、結果を発表しました、うん、累計31万件の検査で陽性率、うんうん、わずか 0.02%、
はい、うん、
はい、
ものすごく小さいんです、
はい、
これちなみにね、これ直接比較はできないんですけれども、うんうん、この同じ日7月29日の東京都の陽性率、うん、19%、
ものすごく、
つまり1000倍です、
はい、
ちなみにですね、昨日の川崎市の速報の陽性率 90% 近いんですよ、うん、もう検査したら9割近く陽性だったって、
はい、調べたら、はい、もう全部がもうほとんど陽性だった、
はい、うん、だからその誰が何と言おうと、うん、数字で見たらこのバブル方式は一定の成果を上げてるのは間違いないんです。だからみんなマスクもせずに柔道したり、うん、まあ、フェンシングしたり、うん、格闘技レスリングらまでしてるわけですから、
柔道もね、
はい、でだからこれは効果はあるんですよ、うん、効果はあるで、何をやったかっていうと、うん、まあ、事前に大部分の選手感染者に、うん、選手と関係者にワクチンを打つと、うん、そして選手村をロックダウンすると、うんうん、あのジョージアの選手だったんですかね、うん、東京、うん、タワーを、うんうん、まあ、観光に行って参加資格剥奪し、うんうん、出ましたけれども、うん、要するにロックダウンをする、
はい、
そして毎日検査をする、はい、この3つをやれば、うん、劇的に減るっていうのは、うん、これはもう今回の経験で明らかなわけですよね、うん、で、だから私は東京都を対象に、はい、あ、これはまあ23区か東京都全体か、うん、南関東3県含みかっていうのはいろいろ議論はあると思いますけど、うん、まあ、東京を中心に、うん、まずロックダウンをして徹底的な PCR 検査をして、はい、ワクチンを集中投下するっていうのをやれば感染制御は可能だと思います。
でもですね、まあまあ、森永さん前からあの東京とか大阪を集中的にと、
はい、
その時点で、まあ、これもしこの方針がいいんならやっとけばよかったなと僕も思うんですけど、はい、今感染は東京だけじゃなくて埼玉神奈川ってこう広がっていってますね、
はいはい、
でこれず考えると今は神奈川ね、あの千葉とか広がってるけど、これ今の時点だともうちょっと外側にこれが、
まあ、そこら辺の議論はあると思います、
はい、広がっちゃうん
だ。ただそのよくこう市町村別に見ると、うん、やっぱりその東京都の行き来が激しいところが感染の中心になっていることは間違い、うん、ないんですね、
うん、
で実はそのこのロックダウンという話をするとですね、うん、すぐに政府の人は法律上できないんだって言って却下するんです、
はい、
あの加藤、うん、厚生労働、
うん、官房長官、
あ、官房長官が、うん、もうできないって言ってるんですけど、うん、できないことはないんです。
ないんですか。
ないんです、うん、でこれ事実上のロックダウンができるのは、うん、鉄道会社、うん、航空会社は国の認可事業なんで、うん、国の言うことを聞かざるを得ない、うん、高速道路の株主は 100% 日本政府
です、ね、
うん、だからもう 言われたらやりたい方だっていうか、うん、もう全部言うことを聞かざるを得ない、うん、オリンピックの期間中、うん、首都高速マイカーだけ1000円上乗せ、
うんうん、
やれって言ったらはいって言ってやるわけですよ、はい、
なんであんなに簡単にできちゃったんだろうと思いますけど、
でも何でも言うこと聞くんです、うん、で台風の時に計画運休だって言ったら、うん、もう全部止まりますよね、はい、高速道路だってすぐ封鎖するわけです、うん、だから別に法律改正なんか全然いらないんですよ、うん、
なるほど、う
ん、やる気があるかないかだけの差なんです、うんうんうん、ね、
期間を区切ってね、
はい、うん、で PCR 検査なんて今民間でもいっぱいやってんだから、うん、女もやる気出せばいつでもできるわけです、
うん、PCR 検査元を正したらね、あの阿佐ヶ谷姉妹なんか1回2万も3万もするケース、
はい、
何回も受けてるんだけど、あの時点でこの PCR 検査の2万3万は高すぎるよ、どう考えてもね、
こんなに下がってると思わなかったですね、
はい、今航空会社に、うんうん、あの飛行機の予約取っただけで、うん、1980円とか2000円でできちゃうんですよ
ね、
うん、だから相当儲かったみたいな、
うん、相当儲けたんじゃないかなと思っちゃうんだけどね、
あのどこの会社とは言わないですけど、うん、はい、うん、 CM いっぱい打ってすごく儲かった会社もあるんですけれども、まあそれはそれとしてですね、
その時期とかもありましたけど、
その3条件、ロックダウンと PCR のほか一番問題になるのがワクチン。
そうです。
このワクチン、足んないんだからできないじゃないか。私は東京あるいは首都圏に集中投下する方法はあると思っています。それがアストラゼネカ製のワクチンなんですね。でこのアストラゼネカのワクチン、日本政府はこれまでにですね、台湾、インドネシア、フィリピン等々に、913万回分のワクチンを供与した、ただ上げちゃってるわけですね。でその他に COVAX っていう世界中のその途上国にワクチンを供与するっていうところに、これどこまで出たか分かんないですけど、とりあえず1100万回分供与するっていうのも発表してます。ということはこれまで2000万回分、これ国内で製造しているので、出せるわけです。ところがですね、このアストラゼネカのワクチン、国内製造の、枠、9000万回、つまりもう2000万回出したけど、あと7000万回も余っているわけです、枠が。
それを今度だから使い始めるっていう話になってますよね。
でこの使い始めるっていうのも実はですね、菅総理は7月30日の会見で、このアストラゼネカのワクチンを40歳以上に打ちますっていう方針を明らかにしたんですけど、これあくまでも、ファイザーとかモデルナのワクチンでアレルギー反応が起きる可能性がある人に対して接種をしましょう、な枠も200万回分しかないんですよ、でもそうじゃないと、そんな条件一切取っ払って、打ちたい人に打てるようにする、
最初でもアストラゼネカを日本で使わずに躊躇して、あの他の国に譲渡したりしたのは、アストラゼネカはやっぱりなんかちょっと脳血栓みたいなことが起こるんじゃないかって言われてて、日本国内で使わなかったんじゃなかったですか。
そうですね。もう一つは有効性が低いと、ファイザーとモデルナは 94.5% の有効性があるんですけど、あとアストラゼネカ 70% しかないっていうのが一つと、もう一つ今大竹さんがおっしゃった、まあ副反応、なんですけれども、実はこれも血栓ができるとか、あるいは日本が台湾に送ったワクチンで、ちょっと想定した以上の副反応が出てるっていう事実もあるんですね。ただこのまんま感染爆発させたらもっと死ぬ人が増えるんですね。でこれはもう日本はワクチンはあくまでも任意なので、アストラゼネカのワクチンでもいい人、はいって言った人にだけまずとりあえず打つ。で有効性についてはこれイギリスのオックスフォード大学の研究で、そのアストラゼネカプラスファイザー、あるいはアストラゼネカプラスモデルナっていう組み合わせで打てばかなり有効性が上がるっていうことも分かってるわけですよ。
あ、そうですか。
だからとりあえず早く打たないと、このまんま感染爆発を放置したら、とんでもないことになっちゃう。
でもこれ、でも打つ打たないの自由はありますよね。
自由はあるけど、でも、そこはもう個人の判断ですよね。
打ちたいっていう人は打てるっていう選択肢が欲しい。
そう、強制的に打ったらまた問題になっちゃうと思いますけど、
日本は今2回打った人は 30% 弱ですね。まあ、こう考えたらオリンピックもやってるわけだから、まあ、この時期までに、まあ、イスラエルみたいに 60% ぐらいまで持ってっとかなくちゃいけなかったんじゃないですか。
いや、そうですよ。だからそこでアストラゼネカを使わなかったっていうのは、私は大変な政策ミスだと思いますけどね。
ただ打つ打たないのね、自由はね、やっぱり保証しなくちゃいけないですよね。
だからパラリンピックが終わる9月5日から、ロックダウンっていうのが私はいいと思います、
ロックダウンですけどパラリンピックは開催する。そこはね、僕もパラリンピックは、まあ、この状態でね、 まあ、オリンピックやっといてパラリンピックをやらないっていうのはちょっといかがなものかっていうふうに思ってるんですけどね。
時間来てしまいました。ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。